さてこの時間はスタジオにゲストをお迎えしてお話をお聞きします。ゲストトークの時間ですけれども、今日はですねハニー FM のフリーペーパーハニーでサンダの歴史と文化をお書きいただいております勝本敦弘さんにお越しいただきました。こんにちは。
勝本でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日はいいお天気になっておりまして。
そうですね、気温が上がってまいりまして
暑くなってきましたね。
外の仕事は大変と思いますが、
そうですね。先生もあれですか、畑とか田んぼとかは
い、
されて
ごく少々でございますが、やっております。
もう田植えの方はは
い、ちょっとこの、古い親戚に作っていただいております。
あ、そうですか。
米の方は
あ、そうなんですね、はい、じゃあもう田植えも終わったという感じですかね、
はい、そうでございます。
じゃあカエルも賑やかに夜は鳴いてるのかなと思いますけれどもね、
そうですね、
はい、さて今回のですねサンダの歴史と文化ですけれども、水のこれは神的パワー、
はい、
神的パワーとサンダと、はい、水にスポットを当てていただいたと、はい、いうことですけど、今回このテーマを選んでいただいたのはどういった理由からですか。
はい、これはね、はい、サンダにねその水の美しいところはいろいろございますが、はい、まあ、よく知られておりますのは神青路から申しに行くところに天滝がね、
天滝、はい、
これも巨岩とともに、よく知られておりますし、道路がまた広いですけども、はい、でね、私本庄村で育ったものでございますのにね、本庄村の北の山奥にこんな美しいところがあったかと、これがこの同じようなこの巨岩とこの滝が、写真のね、上が目滝下が尾滝と言われたりしておりますようにね、もっと他にもあるんです。
これ以外にも、
はい、滝やらこう、そういう美しい、はい、いや谷間の景色がございまして、
そうなんですね、
はい、これはもうぜひ三田市の方々で、ね、広く知っていただいたら、ありがたいなと思いまして書かせていただきました。
そうなんですね、先生もあまり知らなかった、
はい、実はね、本庄村の人間で知らなかったんです。
そうなんですね、
はい、
こういうところがあるっていうのが、
はい、このちょっと手前まではね何遍も行ったりして知ってたんですけど、はい、この谷を登り切って、はい、丹波境に行くあたりになりますと、これちょっとなかなかこの、
はい、美しい景観がそこに広がっていたと、
はい、
お、
実はね、今おっしゃった広がりと申しますよりはね、もう非常にこのこの比較的狭い渓谷なんですから、それがね、まあいわばこの孟子のあちらの方がね、神尾のがこう書いておりますように、こうなんというかこの、そういう高教師というような感じだと、はい、こちらは弦楽四重奏の、はい、小規模 ですけれども、非常に調和した美しさと、こういうような、
そうなんですね、
ところでございますがね、
そんな場所があったということで、はい、この、まあ中では目滝と尾滝と、
はい、
まあ、いうふうにこう表現いただいておりますけど、正式な名前はついてるんですか、この滝には。
いや、そういうふうに聞いているんです。
あ、で
その他にね、同じ流れの西側に、ここは御城ですけれども、はい、上本城というところは、はい、御城集落と旗尻集落がございまして、はい、旗尻集落の方に流れてまいりますところにも、滝がございます、今回はちょっと写真はここに入れておりませんけれども、はい、それもなかなか美しいところでございますけれども、はい、
そうなんですね、
こういう形で三田の北部にもね、はい、あちこちにこの小垣の奥がね、はい、前にもちょっと、少し写真でご紹介したように、非常に美しい渓谷がございます、はい、三田の、ニュータウンと、はい、文化的な古い町と、それと農村ということでございますけれども、
はい、
それとともにこういう渓谷の美しいところも各地にあって、
まだまだあると、
市民の方々に知っていただければありがたいと思います。
そうですね、気になるのはこのアクセス方法ですけれども、
はい、
簡単に行けるところ、
なかなかそこがね、なかなかちょっとその難しいですので。
あ、そうですか。
ただこの足に自信のある方だったら、
足に自信のある方、
この苦もなく新規バスの適当なところで降りて、それであの歩いて
歩いて、
あ、十分多いと思います。
結構登らないといけないんですね。
そうですね、
そうですか、はい、じゃ あ, あの途中まで、まあ、あの車とかバスで行っていただいて、
はい、
そこから、まあ、歩いて、はい、この渓谷を目指してと、はい、いうことですね、ぜひ何人かでねお出かけいただければと、はい、こう登り切ったところにこの美しい風景が広があるということですね、はい、で今回その水ということですけれどもね、
はい、でこ の, あのきっかけはこの三輪のね、
はい、
三輪神社の下に、ここにございますように、はい、あの立派な建物の中に、
はい、
この湧き水が、
はい、
あの保存されておりますが、
あ、そうなんですね、
はい、そこに書いてございますようでなんですけれども、神がここをおりになるであろうというようなことも、はい、あの地域でも言われておりますし、でここにこの三輪神社というのがこの、はい、映っておるということがですね、はい、まあ、有名なのはこの奈良県の、
はい、
三輪山でございますけれども、
はい、奈良県の三輪山、
はい、大和の三輪山と、でこれはあのその下に、神社もありまして、
はい、
これはこの狼と書いてそれで大三輪、
はい、
狼神社で大三輪神社と呼ぶ場合もあるようでね、この三輪とも書いてございますけれども、はい、で実はその三輪山の近くに、うん、橋墓古墳というこの前期古墳の中でも特に古いものがありまして、
あの授業でなかった名前です
ね、立派なこの、
はい、橋墓古墳
前方後円墳なんですけども、はい、でこれがね大和ととび百祖姫、
うん、
という、
はい、
女性の神様の、あの墓である、
はい、
これは神様というのこの皇族なんですね。
あ、なるほど。
で、このそれがこの、まあ、人によっては大10代崇神天皇からが実在という人もありますけれども、
はい、
おがきさんの中にも、そんな 突如としてそんな、大きなこの大気味が出てくるわけがない、それまでに、奈良盆地、
はい、
大和、
うん、
河内あたりを中心にした、うんうん、この王朝が発展してそうだったんじゃないかと、
は
い、こういうようなことで、言うてる人もあるんですけども、
はい
はい、この大神神社、
はい、
ですね、
で
この神社神殿がございません、本殿が、
はい、
ございませんでして、立派な拝殿
は
ございますけど、
はい、
どこが神本殿かというと、はい、この山自身が本殿ということ
で、そうなんですね、
うん、その上にはこのカンナビというね、はい、石を組み合わせて、神の降りになるところを、
はい、
古代人おそらく弥生時代後期の人たちが作った、
なるほど、
そういうものが、
残
っておるようでございます。
そうなんですね、カンナビ、
はい、
三輪山ですね、
はい、
ということはこの三輪山、まあ、三輪と、
はい、
三段三輪というのは、はい、なんかつながりが、
はい、あるとこう言われてるんですね。
うん、
他にも三輪山、三輪という神社各地にありますけれども、それはやはりいずれもその、大和の三輪山の神様が、
はい、
お迎えして、そういうふうな、
祀られると
神社ができておるということでございますが、
なるほど、はい、三田にも三輪神社が、
はい、
あるということですね。でこの三輪神社のところに泉が湧いていると、
はい、湧いております、でね、そう思ってみますとね、
はい、
先ほど申し上げたこの本庄の、
はい、
大恩庄という
ところ、大恩庄、はい
はい、大恩庄の上の方にこの本庄奥山というね、
はい、
奥山とも言われますけど、本庄の奥山という、はい、言われて、 あの昔の本庄小学校の運動紹介にもですね、
はい、出てくる
奥山おろし風気すさぶ、寒さ厳しき冬の日もというふうな、あったぐらいなね。
なるほど。
奥山というのがあるんですけど、その奥山へ、登る工程の東側の道がこの大恩城渓谷ということになります。
そうなんですね、でここにこういろいろこう滝があったりということなんですね、
はい、でね、そしてこの有名なのこの駒澤八幡神社と、はい、それはあの九州の宇佐神宮からね、はいはい、あちこちに、神様がお通しして、はい、それはもう近畿圏にもあちこちにあったりしますけども、特にこの、本庄の駒澤八幡神社は、かなりの中でもこの有名のようでございます。
はい、
で実はその御城奥山からだんだんこの山が、ずっとこう降りてまいりまして、はい、でその山の、
はい、
からこの向こう側上流が眺められるような、
はい、
そのところがございます。
で
そこの橋に、はい、駒澤八幡神社が宇佐からはい、お取りになっております。
あ、そうなんですね、
はい、で昔話みたいなのに神様がおいでになったぞというふうな大きな声が聞こえたんで、はい、御恩城という
地名として
という地名になったり、
なるほど、
はい、で同じかあの上本城の中で、そこで、神様の、持っておられた旗が、
はい、
たなびいて、そうずっとこうたなびいた坂が、はい、お尻の方が旗尻
と、という名前がついた。あ、はい、そういう地名の由来が
伝わってると、はい、あるようでございます。
そうなんですね、では
い、そうなりましてもこの上本城の中で旗尻という、駒澤八幡神社というのがね、もともとこうなんかこう昔の茜商店の、もう何十年前に、
はい、
推察としてこの、馬がね、はい、重要であったから
馬、
はい、馬草というふうな、うん、馬の、うん、栽培はされていた、この大きな荘園の、そういうことで、できたのではないかという説もありますけれども、
そうですか、
はい、それはどう何か分かりませんが、こういうふうな、はい、中での、駒澤八幡神社の東側の谷のいうのは、やはりこういう素晴らしいこの渓谷美があったということから、宇佐神宮を各地に、
はい、
摂津庵はどこにお祭りするのじゃというようなことが来たときに、有馬軍の軍事とか神官たちが相談して、はい、それはやっぱり、宮は宮でもありますし、美しいこの水の流れのこの谷間がどうでしょうかと、
はい、
いうことで、この谷間の横の、奥山の突端に、
はい、作ろうと、
はい、八幡さんができたかなというような。あ、
なるほどね、
はい、結構のこの自然美と、古代の日本人はその、そこにも最初に書いておりますように、はい、和歌山県のね、那智の滝と、はい、神社というような関係も、これはもう明らかに見ても、はい、地図を見ても分かりますけれども、そういうところが各地にあって、うん、はい、宇佐から神様がここを移りになったからなと、はい、
そうなんですね、その山、深い渓谷、そこに滝があって、はい、そこにこう何らかのこう 力を感じて、はい、まあ、ここにお祭りしようという流れが三田にもあるということですね、
はい、
水とやっぱりこの非常に近い関係にありますね。
そうですね、ただ三輪の方はそれよりもまだ何百年か、はい、前、
ね、
まあ、分かりませんけれども、
うん、
あのもしもかもう遡ればその、弥生時代から古墳時代前期の移り変わりあたりかなと
つながってきてるのかも
いう気もいたしますけれども、
歴史を感じますね。
でその三輪神社から、あの三輪小学校、はい、三田駅あたりにかけて遺跡もたくさんございます、はい、
そうなんですね、はい、なんかこうもう住宅がね建って、はい、あまりそういうイメージはないですけども、はい、実は遺跡が、
はい、
ああそうですか、
弥生時代古墳時代の、うん、これがこの川向こうの、はい、三田の天神さんね、ここはもう天神遺跡として、
はい、
弥生時代の、非常に大きな、
はあ
拠点集落と言ってる人もありますけど、
そうなんですね、
はい、そういうのもありますから、またかえってその当時は川の流れももっと大きかったでしょうから、その川の東に、やはり、この三輪の地に重要な遺跡があったかなという感じでございますね。
そうなんですね、今こうね道路も通ったり住宅も建ったりでイメージしづらいですけども、実はこう、はい、ずっとそれがなくなっていくとポイントポイントであって、向こう側も今はもうこれね、まっすぐになっていますけども、はい、昔はもっとくねくねしてて、
はい、
そうですか。じゃあいろいろこう水に関するということで今回の三田の歴史と文化をお書きいただきましたけれどもね、
はい、
次回の構想はもう先生の中にはあるんですか？次回どんな内容で書こうかなっていうのはイメージは。
いや、まだそれはね
まだ
このヒストリーの文だけでなしに、この写真も伴いますから、
そうですね、
ちょっとそのそれが両方がうまく揃うかなというあたりはもうちょっと考えてみないとなかなかございませんので
また楽しみにしておりますので、
はい、どうも、
はい、三田の歴史と文化今回にお書きいただきましたけれども、ぜひお読みいただきたいなと思います。この間出たばかりの夏号でね、今回のお話は紹介しておりますので、また写真も載っていますから合わせて見ていただければと思います。今日のゲストトークの時間は三田の歴史と文化をお書きいただきました勝本篤弘さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。